こんにちは、ゆうです。12時15分からのライブということだったので、早速始めていこうかなと思います。初のライブですよ。いや、今朝ね、なんかすごく調子が悪くて、2時半ぐらいに目が覚めちゃって朝の。そこからなんかね、胃がムカムカしてずっと眠れなくて。さすがにまずいなぁと思って病院受診してお薬もらってきました。なんか僕毎年6月から7月って体調崩すなぁと思ってて、なんかそういうのありませんか？あ、さて、それはさておきですね。今日は、プライド月間最後の日、6月30日ということで、アセクシュアルかもしれない自分の話っていうのを少ししてみようかなと思って。で、定期的にね、月に1回ぐらい、そのイベントを開催しようかなと思っているんですが、今回はその中で、ライブ配信っていうのを、やったことがなかったから、で、スタンド FM 僕いつも毎週金曜日に、ラジオを発信してるんだけれども、それがなんかライブっていう形でできそうっていうのが分かって、あ、じゃあ今回はそれやってみようかなと思って、スタンド FM のライブを選んでみました。で、このライブ配信今回が初めてなんで、どうなるか分からなくて、ドキドキしてるんですけど、ね、そもそもこれ配信できてんのかなみたいなとこも含めて。なんかね、いろんな設定があって、タイトルコールができたり、あ、これってなんかあれか、声のエフェクトとかそういうことなのかな？なんかね、できるみたいなんだよね。で、一応なんかコメントとかもしてもらえたり、レターを募集とかもあるんですけど、なんか全然使い方わかんないんで、進めていこうかなと思います。さて、今回のライブは、恋愛がわからないまま生きてきた私の話というテーマで、アセクシュアルかもしれない自分とみんなの違和感を話す昼ライブというタイトルでお送りしています。まあ、これはね、なんか何かを代表して話したいとかそういうことでは全然なくて、恋愛がよくわからないまま生きてきたなっていう僕のまあ、その体験談をご紹介するみたいな感じで、皆さんにもそんな感じで聞いていただけたら嬉しいなと思ってます。で、前半は僕自身の話をちょっとさせてもらって、で、後半はコメントや質問があれば拾いながら話していけたらなと思ってます。聞いてくださってる方がもしいたら、ぜひお悩みやご自身の体験などコメントでいただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。今ね、ちょっと僕のコミュニティの方にも連絡しちゃおうかな。ライブしてますって。さてさて、そのアセクシュアルっていう言葉にたどり着くまでに僕はものすごく時間がかかったタイプの人間で、でも確かにそれまでの人生、その言葉をね、知った後で振り返ると、ああ、なんか思い当たることいっぱいあるなっていう感じだったんですよね。で、結構その、いつ頃からそういう感覚があったの？みたいなのを聞かれることがあって。で、まあ僕の中で結構思いつく範囲で一番最初の頃っていうと、まあ最初にあれ？と思ったのは中学生ぐらいの時だったかなと思ってます。なんかこう友達、周りの友達みんなが恋バナで盛り上がっている時に、まあ、僕もその場にはいるんだけど、なんかその話が こうドラマや映画の中のフィクションの話を聞いてるみたいな感覚が半分くらいありました。で、なんかこう友達が〇〇先輩マジでかっこいいとか言って、こう目がハートになってる感じとか、好きな人ができると本当になんかこう周りのことが見えなくなっちゃう子がいたりとか、あとはなんかこう嫉妬すると本当にこれまですごく仲良くしてたじゃん君らっていう友達のなんか悪口をいきなり言い出しちゃったりとか、なんかそれってこう恋愛が絡んでるから起きていることだと思うんだけど、そういう一つ一つのことがなんか僕にとっては結構不思議っていうか、え、なんでそうなっちゃうんだろうって思うことが結構あって、それがまあ中学生ぐらいの時だったかなと思うんですよね。で、その友達の話とかを、恋愛話とかを聞いてて、実際にストーリーとしては楽しんでるんですよ。あ、そういう気持ちなんだね、今、みたいな。恋愛してるんだ。で、恋愛しててウキウキしてて楽しそう、みたいなのはあるんですけど。で、いざ、こう、じゃあ、ユウの話も聞かせてよ、みたいに。なんか、お鉢が回ってきた時に、みたいな。いや、何にもないよ、本当に、ってなっちゃうんですよ、僕は。本当に何にもないんだけど、でもなんかこう、隠してるだけで恥ずかしくて、こう、表に出せないシャイな人だと思われてたんだろうなって思うんですけど、なんか僕にとっては少なくともこう同じ温度感とかテンションではその恋バナが周りのことできてなかったような気がするんですよね。で、それがなんかこうまあいいのか悪いのかはさておき、周りにはクールな人だって思われてたりとか大人っぽい人だなっていう印象を当時から与えてたみたいです。だから僕は本当にわからないから、なんかわからないんだよって言ってただけなんだけど、それがなんかこう、多くを語らない、恋をしてても盲目にならない人みたいな感じで謎に一目置かれたりして、で、その印象のせいかはわからないんですけど、恋愛相談を含めて、なんかこう相談されることが当時から結構ありました。そうそう。なんか聞いてくださっている方がいるようなので、自己紹介が遅れましたが、僕はユウと言います。30歳になって双子を出産して、で、授乳が終わった時に、もう女性の体でやることはなくなったなと思って、で、その時に、こう、これまで女性でなければいけないんだっていう感覚が自分の中にずっとあったっていうことを、初めてなんかはっきりと自覚して、で、そこから自分は何者なんだろうっていう探求をここ2年ぐらいずっと続けてきました。で、今は自分の性自認がノンバイナリーであることははっきりこう自覚があって、ノンバイナリーの中でも僕はこう性別がないと感じる無性っていう感覚が今近いんですけど、でも一方で恋愛とか性的な思考っていうのはまだずっと模索中でクエスチョニングな状態です。でもその中でも、まあ、今日のテーマにもあるようにアセクシュアルっていう大きな括りの中のどこかに所属してるんじゃないかなっていう感覚だけはあるっていう状態なんですよね。で、僕は今結婚もしてるし、3人子供がいます。だからこう外から見るといわゆる普通の人生を歩んでいるようには見えるかもしれません。でも、それとなんかこう自分の内側の感覚が一致してるかっていうと、そこはまた全然別の話なんですよね。で、なんかこう、よく、それこそ僕が学生の頃っていうのは、その、僕自身がね、恋愛的な感覚とか、そういうのちょっとまだよくわからないなっていう話をすると、家族や友人とかから、いや、それは経験してないからだよとか、まあ、その時が来たらわかるからって言われてたんですよね。で、僕も、あ、そうなんだと思って、もうめちゃくちゃ純粋だったんで、そうか、わかるんだ、そのうちって思ってね、ずっといたんですよ。 でもまあ、現実ね、今ね。実際に結婚もしてるし、で、子供も出産してるんですよね。でも、そこを経験したけれども、それでも、まあ、経験したからわかるということでもなかったし、で、その経験したから、じゃあその自分の、ちょっと違うと思ってた違和感とかがなくなるっていうことでもなかったんですよ。だからこの僕のわからないっていう感覚は、あ、自分のアイデンティティなのねっていうことにやっと気づけたっていう感じなんですよね。でもそれはある意味、そのここまでの経験をしてなかったから、それまでは気づけなかったっていう。きっとそのうちがいつか来ると思ってね。これまで生きてきたんだけどね。だから、その僕が自分のアイデンティティに気づくきっかけが出産後だったっていうことも、今ではまあそれ納得っていうか、すごく腑に落ちてるんですよね。で、今回の、お話のテーマでアセクシュアルっていう言葉があるんですけど、まあその言葉を知らない方もいるかもしれないので、簡単に説明すると、アセクシュアルっていうのは、他人に対して性的な惹かれとか性的な魅力を感じなかったり、感じにくい方のことです。で、アロマンティックっていう言葉があって、それは他人に対して恋愛的な惹かれとか恋愛的な感情を抱かない、抱きにくいっていうあり方のことなんですよね。だからその性的な思考と恋愛的な思考っていうのを分けて考えてて、で、それぞれにその感情を抱かないあるいは抱きにくいあり方っていうのがあるんですよ。で、僕は何に当てはまるかっていうのが今、まあ完全には言葉にできてないクエスチョニングな状態です。でも僕自身このアセクシュアルっていう言葉を知って、で、ああ、こういう感じ方にも名前があるんだねっていうのがまずね、ありました。で、その名前がついたら、じゃあ全部スッキリしたのかっていうと、まあ今話してたのを聞いてもらえばわかると思うんですけど、全然そういうわけじゃなくて、今もまだ、こう、じゃあ僕はどういう感覚なんだろう、結局のところどういうことなんだろうっていうのは、うまくまだ言語化できてない部分もあるんですけど、ただ少なくとも、こう、自分だけがなんか変だったわけじゃないんだっていうか、もうその時に、自分だけが本当に周りと違ってておかしいのかなって思ってたけど、そうじゃないんだって思えた。その言葉を知ったことで、こう安心できた。で、そういう感覚があったのは間違いないなって。で、それに気づけたことは良かったなと思います。はい。そんな感じで僕の話をしてきましたが。じゃあ、ここからはちょっと、質問にお答えしていく時間にしたいなと思うんですけど、何か、コメントとか、いただけたら、これなんかね、ライブ中に、コメントボタンを押して、コメントを入力すれば、コメントが届くみたいなんですよね、僕に。なので、よかったらコメントしてください。でね、なんかこう、事前にいただいてる質問とか、そのコメントがなさそうだったら、そちらのお話をしていこうかなと思ってます。なんか、このライブ配信って、あれですね、音声のライブ配信だから、本当に届いてんのかなっていうのがちょっと不安になるんだけど、これは多分、なんか最終的に終わったらアーカイブで残せるような気がするので、まぁ、ちょっとそのためにずっと僕はこうやって喋り続けてようかなと思うんですけど。で、そうですね。僕の中ではそのとりあえず、自分の性的惹かれとか、恋愛的な思考とか、まあ具体的な言葉はまだ模索中なんですけど、でもとりあえずなんかラベルが見つかったんだね、みたいな。で、まだなんか気になってることがあるのっていう質問に対して、まあちょっと答えっていうか、今の感覚をお話しすると、 僕はね、やっぱり、その性的な惹かれっていう言葉が、なんかね、いまいちわからないんですよね。感覚的にわからないっていうのかな。なんかいろいろ調べたりとか、その、どういう感覚なのっていうのを、いろいろな人に聞いたりとかね、してるんだけど、まあ、なんかこう、どれもピンとこないかったりして、で、そこには、なんか多分こう、恋愛的な感覚と性的な感覚がなんかこう分かれずに説明されている部分とかもあるんですよ。なんかもう恋愛的にビビッときたら、それはなんか性的な魅力感じてるよとか言われても、なんか僕の中では、その、まず恋愛的に好きになるっていうのと、性的な魅力を感じてるっていうことがまず多分分かれてるんですよ、僕の中でね。で、その上で、その性的な魅力だけを切り取った時に、どういう感覚が残るのか。みたいなことが僕の中でずっとクエスチョニングで、だからそこをなんか教えてほしいなって思ってるんですけど、例えばね、例えばの話ですると、俳優さんとかに対して、こう、その容姿がかっこいいなって思ったり、憧れたりすることがあるんですけど、なんかそういうのは、じゃあ性的な惹かれなのかどうかっていうことなんですよね。で、僕はそこが、なんかわかんなくて、で、その、なんだっけな、セクシュアリティ診断の中で、性的な惹かれを感じますかみたいな、他者に性的な惹かれを感じますかみたいな質問が確かあって、で、そういう性的な惹かれ関連の質問が確かいくつかあったような気がするんですけど、なんかその項目が来るたびに僕はなんか毎回、これでどういう意味なんだっけ結局のところみたいな感じで 迷っちゃって、なかなか答えられないんですよね。で、そういう時に、AI に、じゃあ見た目がかっこいいって思うのは性的に惹かれてるの？みたいなことを聞くと、性的に惹かれてるんじゃない？みたいな答え返ってくるんですよ。で、じゃあその時は性的に惹かれを感じるっていう答えで、回答して結果が出てくると、でもその結果を読むとなんかピンとこない。で、性的惹かれを感じないっていう選択をして出てきた結果の方がピンとくるから、なんかその選択肢で見たら多分性的惹かれを感じないっていう部類のラベルの方が自分には近いのかなっていうところまではなんとなく分かったんですよね。ただやっぱりその、それってで結局のところどういう感覚なのみたいな、こうどの瞬間がそうなのみたいなことは未だに分からないんですよね。で、逆にその、友人に対して、こう素敵だなって思ったり、いいなって思うこともあるけど、それと、こう、逆にっていうか、それと恋愛的な感覚の違いも僕多分あんまり分かってないんですよね。だからそこも結構難しいなって思うんですよね。で、なんかね、前にこう別のラジオで、その恋愛っていう感覚は、なんか予感がすることだよみたいな話をしてて、それはどういうことかっていうと、その相手の人と、出会って、で、出会った時に、もうなんかいいと思うかどうか、まあ、要は一目惚れみたいな感覚があるかどうかっていうのが恋愛的な感覚なんじゃないかなみたいな話をしてて、あ、それはなんか面白いなって思ったんですよね。なんかその、何にも前提がないのに、その人と例えば喋ったこともなかったり、まあ、軽く喋ったとしても、その人の人となりとか性格とか、その、どこで合う合わないみたいなことが、何にもわからない状態なのに、その、もう、一目惚れすると、その人と、なんかどっか出かけたり、付き合ったりすることを考えるみたいな話をしてて、はあ、なるほどね、と思ったんですよ。で、僕、人生で一目惚れをしたっていう感覚あんまりなくて、なんかその予感がしてるっていうか、実際に、まあ、要はその自分が蓄積してきたその人のデータがないのに、それにもかかわらず、その相手のことを好きになるっていうか、そういう感覚で、あ、恋愛的な感覚ってそういうことなのかもなって、ちょっとそこは面白いなと思ったんですよね。でも一方でね、僕は結構、その、初対面で、これから友人になる人とか、でも、逆に僕その感覚があるんですよ。例えばその、あ、この子と仲良くなれそう、みたいなこと？ で、それがなんかこう話す前から感じること結構多くて、で、大体当たるんですよね。なんか、その子と喋ってみたら、やっぱり合うね、波長合うね、みたいな。で、なんか話してることも合うし、なんかテンションも合うし、みたいな。え、それは、じゃあ恋なのかっていうことになると、僕の中でそこが、いや別にそれはでも恋じゃないんじゃないかなって思ってて、だからその予感がしてるけど、恋じゃないパターンだ、僕は、じゃあ、みたいな。うん、なんか今そこはそういう感じでなんか、落ち着いてますね。が皆さんのなんか、自分なりの、その、あ、今は性的に惹かれてる感覚、あ、今は恋愛的に惹かれてる感覚っていうのが、なんか言葉になってる人がいたら、ぜひシェアしてほしいなって思います。すごいいろんな人の考え方を聞いてみたいなって思ってる要素ですね。その、性的な惹かれとか恋愛的な惹かれっていう言葉について。もう永遠の課題っていうか僕の中では、それがこう言語化、自分の感覚がうまく言語化できる状態っていうのは結構憧れなんですよ、僕の中では。はい。あとね、恋愛の話にうまく乗れなかったことはありますかっていう質問があって、で、僕ちょっと先にあの中学校の時のエピソードをお話ししたんですけど、たくさんあるんですよ。恋愛の話にうまく乗れなかったこと、たくさんあるんだけど、その中ね、どのエピソードを喋ろうかな。中学生の時に、そのうまく乗れなかった時に、僕は結構悩んだ出来事があって、それどんなことかっていうと、その、僕と仲良くしてた男の子、を、その僕の親友が好きになった時があって、まあ、いわゆる三角関係みたいな。でも僕は、その男の子に対して抱いてる気持ちは、まあ友情だったんですよね。もうそれ以上はないっていう感じだったんですけど。でも、その、僕とその男の子の関係性を親友は知らなくて、で、知らない状態の時に、僕に、その男の子に気があるんだよねって話を事前にされてたんですよ、僕は。で、もう、なんか嫌な予感がしてたので、その時にはすでに。あ、もうなんかこれこじれそうだな、みたいな。で、その僕は、まあ結局その親友はなんか何がきっかけかわかんないけど、僕とその男の子がメールでやり取りしたりしてるのを知って、で、なんかこう、やり取りしてんだ、みたいな感じになって、でそこからなんか若干こう親友と私が親友にから私に対しての、あ、親友からごめんね、一人称はね僕ですよね、このラジオだと親友から僕に対してのこのなんていうか態度対応がなんか露骨に不機嫌になった時期があって、でそれが僕にとってはもう不思議っていうか、別になんか何にもしてないんですよ。僕はその男の子とその親友の関係邪魔してるわけじゃないし、何にもね、全然なんか勝手にしててくださいって感じだし、でその親友がその男の子にアタックするかどうかも別に親友の勝手じゃないですか。なのになんかこう嫉妬されてる状態で、でなんかそこが僕は本当に分からなかったんですよ、その感覚がね。だからなんで僕が怒られてんだろうみたいな感覚だったし、で、もっと言えば、その、僕は僕と親友の関係性よりも、その男の子と僕の関係性が上ってわけじゃなかったんです。全然、どっちかって言えばその親友と僕の関係の方が大事だったのね。その男の子との関係より。だから僕にとってはすごく大事な親友なのに、なんか、その親友から嫌われてて、しかもその理由が、なんかその男の子を巡ることっていうのがもう僕の中で本当にめんどくさいなと思ってで、それが結構こう恋愛めんどくさっていう最初のイベントだったんですよね、僕の中で。で、そこからなんかもうなんか嫌になっちゃって、だからこう、まあ、そこからあんまり積極的に男の子と友達になろうと思わなくなった、まあ、一つの理由がそこにある と思いますね。なんかそこで友達関係になると、こう自分の親友がその子のこと好きになったりした時にめんどくさいんだなっていうのを学んでから、なんか近づきにくくなっちゃったっていうか、なんかそういう、別に友達でいいじゃんっていう関係がなぜか、こう、異性ってなるだけで、そこで二人が一緒にいると、もうなんか恋愛関係なんじゃないの？君たちって疑われたり、なんか周りからこう、からかわれたりする。なんかそういう空気感みたいなのがもう全てが僕はもう本当に嫌で、いや違うからって、でもさ違うからって言うとさ、いやいやいやってなるじゃん。なんかその空気がマジで理解できなくて、僕は本当に嫌いでしたね。なんかそういう、もう今思えばっていうか、今その学んだ上ではその恋愛至上主義っていう世の中にあって、僕はその感覚とは違っていたから、すごく居心地が悪かったんだなって言葉に表せるけど、もう当時はなんでそんなこと言われるんだろうみたいな、気持ち悪いみたいな、みんなそんな風に思ってんだみたいな。別に男の子と仲良くしてたっていいじゃんみたいな。で、それが友情関係が、まあ僕は成り立つんですよ。だから僕はその男の子との友情関係が全然成り立つ人間だから。だからそういう僕からして、なんかその男女では恋愛関係が成り立たないっていう人とかもいるじゃないですか。だから僕とは違うんだよね、その人の感覚が。だからそれがなんかこう全て一般にそうだみたいな言い方をしないでほしいって思ってました、いつも。いや僕違うからみたいな。少なくとも僕は違うからそういう言い方やめてって思ってましたね、その時から。で、結構その恋愛関係でもなんかそういうこじれ方をするのがすごくめんどくさいから、男の子と、こう、友情的な関わりをしにくいっていう感覚がずっとあったと思いますね。大学になってから少しマシになったのかな、そのあたりが。もう中高はそれを、で、僕もそれを意識しすぎてて、生きづらいみたいな部分が結構あったなと思って。だからその恋愛の話に、うまく乗れないっていうのもそうだし、そもそも恋愛にならないように、回避しながら生きてきたっていうか、恋愛にならないようにっていうことじゃなくて、周りから恋愛的な解釈をされないように生きてきたっていう感覚がありますね。なんかそのあたりが、僕が結構これまで生きてきて、生きづらさを抱えてた部分の中で結構大きい、ところだなって思います、今話してても。はい。まあそんな感じで僕の話してきましたが、意外と喋れるね。なんか30分、いつも僕ラジオ10分とかなんですよね。で、しかもそれって、なんかこう、まあ一応カットしてて、とか、ちょっと間があったりするのをカットして、で、ちょっと10分より短かったりするんですけど、だから今日なんか本当に30分も話せるのかなってそもそもちょっと心配してたんですけど、意外と大丈夫でびっくりしました。はい。じゃあそろそろね、終わりの時間なので、まあ、今日お話ししたような、こうまだはっきり言葉にならない違和感やモヤモヤとかを、まあ自分なりにね、そういう気持ちにどうやって向き合ってきたのかなっていう話を、僕はこのラジオでもしてるんだけど、メルマガでも書いていて、で、こう、ライブだとね、こう、都合が悪くてとかで聞きに来れなかった流れてしまうこともあるかもしれないけど、メルマガだと、まあ、お手元でずっと読んでもらえるので、まあ、そういう形で届くのもいいなっていう方は、ぜひ、メルマガも登録してもらえたら嬉しいなと思います。僕のプロフィール欄にもメルマガの概要が貼ってあるのかな？なんかね、このライブで、そのメルマガの概要をどうやって貼るのかみたいなのがわかんなくて、なので、プロフィール欄のメルマガ URL を見ていただいて、そこからもしご興味ある方ご登録いただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけであっという間に30分過ぎましたね。今回のアーカイブは30分なんだ。長いね。はい、ということで、ここまで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。またねー。